で、この箇所をこう根拠するんですが、とても時間が短い、いや私が短いって言っても30分ぐらいになるんですが、短い時間だと思います。なぜかと言いますと、この主の祈りはその一つ一つがとても重い、内容を持っているなと思わせます。で、この主の祈りについての説教というのは、実は説教者自身をすごく戸惑わせる、また祈りでもあります。なぜかと言いますと、主の祈りを解釈するということがいいのかどうかっていう問いかけがあるわけです。主が教えられた祈りですから、ですから大切なことは心をどれだけ込めて祈れるかが問題だと思っている場合が多いからです。そしてまた、私たちは皆罪人でありますから、弱い存在でもあるので、この主が教えられた祈りをじゃあ心を込めて祈ると言っても、非常にその心の込め方がまた問題になってしまいます。大きい声を出せば心を込めたことになるんでしょうか。感情をものすごく入れたら心を込めた祈りになるんでしょうか。そんな混乱しているうちに、実は祈りが形式化してしまうことがあるからです。祈りが空文化してしまいます。そして自己中心的になってしまうことがあります。とりあえず祈るためのその間に合わせの祈りの代わりにしてしまうことさえ出てくるからです。しかし、じゃあこの祈りについては仕方がないんだというふうに考えるかと言いますと、だからこそと私は考えるわけです。だからこそ私たちは主が教えられた祈りを正しく祈れるために正確な意味を知っていなければならないだろうと思います。そしてまた、形式化しないために何を祈っているかを自覚して祈らなければならない。そのためにはこの祈りを共有しなければならないし、正しくイエス様が教えられていることは何かということを心に留めながら、主の祈りを共に礼拝の中で祈っていけたら幸いだと思っております。で、今まで私たちは前回までですね、主の祈りの前半部分をいたしました。最初の呼びかけと、そして三つの祈りをいたしました。今朝からは祈りのこの後半部分を見てまいりたいと思います。まず前半で教えられた主の祈りはどういうことかと、今ちょっと復習になりますが、生来の私たちが実は自然に祈れる祈りではないことを教えられますね。その理由は実は何かというと、私たちは祈りというのは自分の必要のため、または自分たちの安全や安心のためにあると思い込んでいるからです。祈りが私たちのための祈りではなくて、この主が教えられた祈りは、神様ご自身のことが優先させられなければならないという祈りだからです。そして後半になって、私たちのこの日ごとの糧が与えられるように、そして私たちの負い目がこの許されるように、また私たちを試みに合わせないようにという、こう私たち自身のための祈りをしなさいと次に来ます。ですから、まず神様の栄光が表され、神様の皆が崇められる、そして神様の御心がこの地上でもなされるようにと、神の技のために祈る。その次に私たちは自分のための祈りが来るんだ。でも私たちの祈りは逆であります。いや、逆というよりも神様のために祈るということがどうもピンとこないのが、私たちの日本人の祈りについての理解だろうと思います。で、しかもイエス様はこう言ってるんですね。お弟子さんたちに、天にいます父よと祈れと言うんです。ここは、アバ父という非常にごく親しい呼び方で呼びかけなさいと言っているわけであります。まさに、ということは、聖霊なる神様の助けによって、私たちは神の子供とされた。その神の子供として、魂の父であるお方に受け入れられているんだから、心から 主を信頼して、神を信頼して祈りなさいと言っているわけですよね。この呼びかけは決して慣れ慣れしさを言っているわけではありません。そうではなくて、心からの親しみを込めて祈れと言っているわけです。それなのに、ですよ、神様のことが優先されて祈らなければならないというふうに教えられるわけです。私たちは子供ですから、親に向かって、まずお父さんお元気であられますように祈りますなんていうことから始まらないですよね。お父さんの産業が豊かでありますようにっていう子供がいたらちょっと怖いなと思うくらいですが、でも、それと同じことを親しいがゆえに、信頼するがゆえに、まず父なる神のご栄光のために祈りなさいっていう祈りが、この主が教えられた祈りなんです。だから私たちの生来の生まれながら持っている祈りについての理解とは全く相反するもの。ですから、とてもこれは教えられなければならない祈りだというふうに思います。そこで主が教えられたわけですよね。で、その後、今度は、その生まれながらの私たちには思いもつかない祈りであります。そしてその祈りが、私たちはいつの間にかその祈りというものが自分のこの自己実現のために祈っている、その姿にクリスチャンでありながら気がつかないということが起こってきています。そしてキリスト者は神様を利用してもいいんだというふうに、そのように思い込んでしまう祈りが、キリスト教会の中でもまたクリスチャンたちの中でも行われるのが当たり前のように思われます。何でも主の御名によって祈るならばそれ与えられるという言葉を利用しまして、私たちは自分のこの肉の欲求を祈るならば聞かれる。じゃあ聞かれないのはどうしたか、祈り方が足らないからだということになりますし、祈りの熱心さが足らないということになってしまいます。または期待する期待度が足らないからかと言われたらば、誰も何とももうお答えしようがありません。で、このように考えてきますと、この後半の、私たち自身のための祈りも、私たちが考えるような都合の良い祈りではないということが予測されますよね。その後半の私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという、この自分自身に対する求め、必要に対する祈りも、この前半の祈りから考えますと、私なんかちょっとこれは深い意味があるんじゃないかなと思わされるわけです。そのようにこう考えてきますと、そのことって言ったら、何かあえてこのように祈られている、祈りなさいと言われてるんですから、後半の私たち自分に対する、自分の必要に対する祈りについても深いイエス様の意味があるんじゃないかなと思ってみますと、実はあれですよね、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいんですよね。非常にこうカクンとくるような祈りであります。ただ祈りの性質において何を求めるべきかということについて改めて考えさせられます。マタイは同じこの福音書の中で、ある出来事をこの後、人間が本当に神様の前に何を祈ったらいいのか、何を求めたらいいのかということが全然分かっていないという出来事が実は起こっております。マタイの福音書の21章、開かなくても結構です。ちょっとお読みしますが、21章の20節から23節でこんなこと、事件がありました。その時、ゼベダイの子たちの母が、子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女に、どんな願いですかと言われると、彼女は言った。私の二人の息子が、あなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。こう言ったわけであります。 けれどもイエス様はそれに対してこう答えておられます。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。こういうふうに言われました。で、この出来事が起こる前にイエス様何言われたかというと、今から最初はパリサイ人たちに引き渡されて、私は十字架について死ぬ、あなた方の罪のために死ぬと言って、そして三日目によみがえりますと言った後、このことが起こるわけです。ですからイエス様にがどういうお方なのか、そして私たちが一番何を大切に求めなければ、まず第一に求めなければならないかということを、イエス様はもうそのご自分がどういう死に方をするかによってはっきりと示しているんですよね。私たちの罪のために狙いとなって死なれるんだ、殺されるんだ、でも復活するんだよと、こういったその救いというものが何よりも大切なんだっていうふうに、このイエス様は言われたその直後に、天の御国に行ったら私を右大臣に左大臣にしてください、神の国で地位の高いものにしてくださいというふうに言っているわけです。ですからこの求めるところが分かってないとイエス様はそれに対して言うのであります。で、その点から考えていきますと、私たちはこの後半の3つの願いについてこの見てまいりますと、今日はですね、実は11節から13節までの全体をちょっと見ていきたいと思うんです。で、ここには非常にこの3つの後半の願いには非常に共通した特徴的な事柄があります。で、まずこの12節のですね、私たちの負い目をお許しくださいという前に、その前にある訳ではそしてという言葉が最初にあります。ですからこうなりますね、そして私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。そして二つ目、11節はそのまんまなんですが、12節のそして私たちの負い目をお許しくださいとなって、13節の最初にもそして私たちを試みに合わせないでくださいというそしてという言葉がつきます。ですからこれは最初に言ったこの4つではなくて、やっぱり3つだろうなというふうに思います。で、この新しい祈りの願い事の中で、その前にそしてという言葉が、この私たち自身の欲求についての祈りについては記されています。ですからこの13節の私たちの負い目をお許しくださいという言葉と、後半の私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました、これは一つですよね。そしてその次のこの13節の私たちを試みに合わせないでっていう前にそしてがあるのです。でも悪からお救いくださいの間にはそしてがないんですね。ですからこの13節の前半と後半は同じことを別の表現で言っているんだろう。そこでこの事柄は3つということは、何が言いたいかと言いますと、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいというのをあえて非常に細かく丁寧に言っている。そして12節もそうです。私たちの負い目をお許しください、で、そのことがお許しくださいということだけで終わらないで、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました。その罪の許し、罪との問題について、私たちの求めることって何かっていうと、まず第一に非常に特徴的なことは、霊的な神様との罪との問題、そのことが日常生活の中でとても大切なことだっていうことが丁寧に取り扱われているってことです。私たちの求めるべきことは何なのかって言ったら、やっぱり罪との問題を神様との関係の中で取り扱っていく、見ていく、そのことが私たちの求める祈りの中のやはり中心でなければならないだろうな、そのことが教えられているところであります。で、じゃあこの最初の11節のこの私たちの日ごとの糧を今日もお与えください、これは私たちの必要、肉のね、生きていくために大切なこと、 だからこれはもうまず最初にやっぱりなんだかんだ言っても背に腹は変えられぬというふうにも言いますし、腹が減っては戦場ができぬと言いますし、クリスチャン生活もお腹が空いたらもうクリスチャン生活そのものも無理なんだからということで、この祈りの順番においてはまずお腹が満たされることというその現実的な必要性が最初に来ているんだというふうに考えます。でもそうでしょうかね。実はここに当たり前のことですよね。日ごとの糧を今日もお与えください。当たり前のことです。で、当たり前のことであるし、また日常的な私たちがいつも生きている限り私たちに関わる事柄です。で、その私たちの生きている関わる事柄の中に祈りを求めな、祈って求めなさいっていうんですね。ということはどういうことかというと、当たり前のことの中に神へのこの祈りを求めるということは、私たちが生きて糧が与えられているということは当たり前じゃないんだということを覚えなさいというふうに教えていることになります。日々の生活の中でやはり私たちはこの日々の今日の糧を与えたまえって、日々の日ごとの糧を与えたまえというこの祈りは、その点からいくと今生かされているということがいかに大切かということが教えられる祈りではないでしょうか。私たちはそうすると生きて何をするか、何のために生きているのか、どうして生きていられるのかということを、神様との関係なくして、神様が私たちに必要なものを与えてくださるということをなくして、それは生きていることはできないんだということをまず私たちに教えているところが、これがこの日ごとの糧を今日もお与えくださいということの意味ではないでしょうか。ですから私たちの必要の日常的なことの全てにおいて、まず生きているということは神様の恵みによって、神様が私たちに生きていくために必要なものをお与えくださることによって、今私たちは生きていることができるんだ。じゃあ何のために生きているんですかという問いかけが次にきます。それが先ほど言いました、何かと言いますと、私たちの負い目をお許しくださいということです。私たちは生きているには、生きているの意味がある、生かされている意味がある。じゃあ何のために神様は日々の糧を与えて私たちを生かしてくださっているのかというと、この負い目をお許しください、自分の罪の許しというものを求めるために、また許されているということを確信する、そのことのために私たちは今生きているんだ。そのことがどれほど大切なことかということを私たちに教える祈りではないでしょうか。そうしてそれと同じように、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、この悪からと言っています。で、この中にはこの13冊の心の米印の下には悪いものっていうふうにこう書いてありますけどね、別訳で。で、そうするとこの世は悪いもので満ちているってことです。そして私たちはこの世にあって、悪の満ちている世にあって生きていかなければならないものなんだ。それには神によって守られているということを知らなければならない。私たちは日々の糧が与えられて生きているのは、この世にあって、悪の満ちている世にあって、神の御心に従って生きるという、この悪への誘惑が多くあることを気づかなければならない。その上で私たちは生かされているんだということを、この日ごとの糧を今日もお与えくださいというこの祈りが最初に来た理由ではないでしょうか。そのことが考えさせられるところであります。で、それともう一つ、この 後半の三つの祈りの中の特徴としまして、この祈りの三つで全てのことが言い尽くされているということが教えられます。非常に短い三つの項目の祈りの中で私たちに必要な全てが含まれているということであります。この地上生活を送るために必要なもの、その求めは11節の私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいです。で、それだけではなくて、実は私たちの心の中にある罪との問題について、つまり私たちが求める肉の日々のパンだけではなくて、神様との関係において大切なものがあるということを教えている。ですから私たちはパンだけで終わってはならないということを教えている。それが非常に特徴的な主の祈りですね。つまり私たちが持っている関係というのは、この地上で私たちが生きて必要なもの、与えられていると肉のを維持していくという、その関係だけではなくて、神様との関係、対神的関係という形、それともう一つ、神様との関係とまた横の関係で、その横の関係が何かというと、私たちにこのの、に負い目のある人たちを私たちも許しました、私たちも負い目を許してくださいという、その祈り、まさにここの祈りの中で、私たちの必要の祈りということの三つの中に、対しこの地上における 肉体的な必要も自然が与えるかもしれないけれども、それは神様が用意されたものを私たちは 得ているんだということの祈りと、あと神様との関係において私たちは罪許されているし、またそのことも全てが神の御手の中で私たちに与えられているし、またこの罪の世にあっても守られている、そのことが言われています。そしてあと人との関係においても、人との関係って何かというと罪との関係なんだっていうふうに言いますね。私たちはどうもあの人がああだから悪いとか、あの人がこうだから悪いんじゃないっていうことを言っております。やはり私たちは神との関係の中、神様との関係を結んだときに、私たちが取り扱っていく、中心にしていかなければならないのは、私の罪との問題、そしてまたその人の罪との問題、人間関係の問題は罪の問題なんだということを言っております。その意味ではある意味で霊的な問題とも言えるでしょうね。で、このようにしてこの2つの特徴が、この主の祈りの後半の中にはあります。私たちはまさに、この主の祈りの通しまして、神様と自分との交わりが回復されただけではなくて、神様と共に生きるものとされた喜びを味わいなさいということを教えているのが、この後半の主の祈りであります。そして私たちは神様との関係において、この世にあって邪魔するものがあっても、その邪魔するものによって邪魔されることのないようにというふうに祈れと言っているところであります。自分の中にある罪の誘惑と世の悪とを退けるという戦いをしなさいとも言っている祈りではないでしょうか。このように私たちの必要を願う祈りの順序、そしてまたこの祈りの内容というものは、日ごとの食物、さまざまな罪の許し、私たちを再び罪に投げ込もうとする者たちからの守り、守られること、そのことが大切なんだよと、こう教えているのが、この後半の主の祈りであります。聖書はこの三つの願いほど、神に対する私たちの全面的に、すべての面において、神様を信頼しているということを告白することになりますというんです。私たちにとって真に重要な唯一のことは何か。その結果、私たちは神様を私たちの父として深く知るということですし、 私たちは自分の信仰心や自分の言葉や自分の態度のその行いに信頼するのではなくて、私たちは父なる神に信頼するということ、そのことを私たちに教えるのがこの後半の祈りです。私たちは神様を信じていると言いながら、実は私たちはどれだけ熱心に聖書を読んでいるかとか、またどれだけ熱心に祈っているかとか、どれだけ多く数多く祈っているとか、これはとても大切なことなんですけれども、やもすると自分がやっていることに対して信頼をしている。だからどうなるか、できない自分をもうダメだと思っちゃうんです。でもそれは信仰ではない。なぜなら日々の糧の中にあっても神様が私たちを取り扱ってくださってるんだということを覚えて、神様に信頼をしていく。神様というお方がどういうお方かということを、この三つの祈りにおいて私たちに教えているところであります。ですからこの三つの祈りを通して神様と私たちとの関係を知るというだけではなくて、もますます父なる神とはどのようなお方なのか、そして本当に父なる神にこそ信頼をしていくという、その信仰の大切さを私たちは主の祈りを唱えるごとに、確認をしていく。そうした時に私たちはさまざまな困難にぶつかります。そしてまた思いもかけない出来事にぶつかります。でも神様を信頼しているのと自分の熱心さに信頼しているのとでははるかに違うんですね。私たちは神様に信頼をしていかなければならないことを、まさにこの主の祈りは教えているところであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの御名を心からあがめ、そしてまた共々にこの礼拝を通しまして、あなたのお言葉にひれ伏し、そしてあなたの御心がこの地になるように、それはまさに私たちがあなたを信頼するというその信頼によって、この世において、神様、あなたが私たちを支え恵んでくださって生かされていることを改めて証しすることができます。そのようにして私たちを通して、私たちを使わせてくださっているあらゆる場所において、神様、あなたが私の必要をすべて備えてくださっていることを証しするものとさせてくださいますように、いろんな時にあなたが教えてくださったこの主の祈りをもって、私たちの日常生活の戦いにおいて勝利を収めるものとして用いてくださいますようにお願いいたします。そのような主の祈りを私たちがいつも主の前にお捧げすることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。